による福音書第5章の27節から32節。その後イエスは出て行って、レビという徴税人が収税所に座っているのを見て、私に従いなさいと言われた。彼は何もかも捨てて立ち上がり、イエスに従った。そして自分の家でイエスのために盛大な宴会を催した。そこには徴税人のほかや人々が大勢いて、一緒に席についていた。ファリサイ派の人々やその派の律法学者たちはつぶやいて、イエスの弟子たちに言った。なぜあなたたちは徴税人や罪人となどと一緒に飲んだり食べたりするのか。イエスはお答えになった。医者を必要とするのは健康な人ではなく病人である。私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるためである。以上です。牧師室をですね、下に移すときにですね、本の整理をですね、して、いらないものは捨てようと思ったけど、一冊も捨てませんでしたっていうか捨てられないもんですよね、やっぱり本っていうのはですね。まあ自分が死んだときにですね、家族がみんな捨てればいいかなと思いますのでですね。で、その中でもですね、捨てられない本っていうのがですね、ありまして、まあ聖書はそうなんですけど、聖書以外にはですね、お坊さんの逸話話集とかね、そういうのはですね、捨てられないですね。まあ大好きなんですね。その中でも僕良寛さんが好きなので、良寛さんの逸話話集っていうのをですね、よく読んで、それは捨てられないなと思っております。で、新潟にいた時にですね、良寛さんのゆかりの地っていうのがありましてですね、そこに行ったりしてですね、楽しんでおりました。まあ、良寛さんというのは愚直っていうかですね、本当に素直な人でですね、やっぱ憧れますですよね。まあ、子供とですね、鬼ごっこをしてですね、鬼になった時にですね、隠れていたら鬼が見つけてくれない。で、子供たちはみんな帰ったけどですね、夜中までですね、隠れてたって人でしょ一生懸命遊んでたんでしょうねって、まあ、そのですね、良寛さんがですね、愚直なんですよね。で、みんながお金を拾ったっていうのがですね、嬉しそうにしているので、自分はそれがわからないですね。で、一生懸命捨てては拾い、捨てては拾い捨てたんでしょ。で、ある時に草むらに入って見つからなくなって、それ一生懸命見つけて拾ったら嬉しかったと。ああ、これがみんなが喜んでることかと思ったとかですね。まあ、そんな良寛さんっていうのもですね、なんでそんなに愚直になれるんだろうなって、どうしてですね、この人はですね、なんか囚われとかですね、人間同士の関係性とかですね、そんなものは全くなく、なんでこんなに素直に生きていけるのかなと、まあ、それがですね、僕のですね、一つの問いかけでもあったんですが、まあ、何にもとらわれずにですね、やっぱり自分のですね、与えられた人生をですね、自分が受けて生きていくという、まあ、それだけだったんだろうなって。ですから良寛さんっていうのはですね、何もしなくても人々にですね、影響を与えていくし、また最後ですね、自分の苦ではないですけど、見取ってくれてたですね、女の子の句を最後に読んで亡くなるんですね。裏を見せ表を見せて散るもみじっていうですね、自分の人生には悔いはないってことなんでしょう。裏も表も自分はなかった、そうだろうなと。でもそれは自分の句じゃないんですね、見取ってくれた女の子の句なんですけど、でもそれが自分の最後の句として読まれたっていうのがすごいなと。裏を見せ表を見せて散るもみじ、そういう人生でありたいなと思いながら、できないんだろうなと思います。で、今日はですね、主税人レビのですね、まあ、これはマタイによる福音書ではですね、マタイというふうに書いてありますが、証明というか召された時の話です。まあ、徴税人というのはですね、その当時も嫌われてましたですね、税金を取るからじゃないんですね、税金に上乗せして儲けるからですよね。税務署もですね、嫌われてますけどですね、上乗せして自分のために取ろうなんてしませんもんですね。でもこの当時の徴税人はですね、ローマの手下ですから、自分で好きだけ取ってよかったんですね。まあ、ローマの権威を重ねきてですね、今日は10円、明日は30円でもよかったんです。で、文句言われたらローマのですね、権威を振りかざせばよかったので、好きなようにできたのでしょう。ですからみんなにですね、嫌われてたんだと思いますですね。まあ、そういう徴税人のレビがいてですね、イエス様が来られた時に、私に従いなさいと言われて、何もかも捨てて従ったというですね、まあ、不思議ですですね。まあ、ですから、まあ、考えてみると、自分が徴税人としてやってたことに悔いがあったとかですね、悪いと思ってたとか、もうやめたいと思ってたのかもしれないですね。 たまたまイエス様が来られてですね、私に従いなさいと言ったので全てを捨てて従った。で、彼の人生にとってみれば全てを捨ててもですね従えるだけの人が来たということなんでしょう。で、まあいろいろな人たちがですね、まあ、信じられないというわけです。だってですね、今まで お金持ちで裕福に暮らしてたのにね、で、まあ、ローマの権威を重ねに来ていろんな好きなこともできてたのに、見ず知らずのですねイエス・キリストが来られて、ただ私に従って来いって言われただけで全部捨てて従えるのか、まあ、そういう疑問をですね持つ人たくさんいるんですけども、実はですねあるですね牧師先生が教えてくれたことですね、それはできるじゃろうって、って先生どうやったらできますか、いやできるできないのもんじゃなくて相手が神様なんだからするじゃろうってそうですよねって、私たち多分ですねレビ、このですね主税人のレビがですね人間でどうしてできるかばっかり考えてるんだろうと思いますけど、相手が神様だったらそれはするでしょうって、全てを捨てても全てですね引き受けてくださる方ですから、全部捨てても悔いはないし、そちらの方にですねより恵みやよりですね大きなものがあるんだったら今までのものを全部捨てても従えるよね。やっぱり発想の転換とかですね、やっぱりそういうのって大切なんだなって、相手は神なんだということがですねやっぱり一番大切だと言われたらそうだろうなと思います。で、この前ですね実はちょっと時間があってですね YMCA まで歩いて行ってたんですけど、いつもはですねこっちの方ですね電車通りから歩いていくんですけど、九品寺の方からですねちょっと歩いて行ってみましてですね、まあ、実は自分は小学生1年生からですね高校の時まで九品寺の国鉄アパートにいたので、周辺もう行ってないです、こっち帰ってきてですね周辺歩いてなかったのでちょっと行ってみようかなと思って、まあ変わってはいましたけど、まだ国鉄アパートの1個だけ残ってるしですね、おおってお金持ちの古里さんのとこはマンションになってるわとかですね、おお下川区のところはまだあるんだなとかですね、その隣に駄菓子屋があったけどもうないかなとかですね、楽しんでですね、いろいろ見てですね、あここに初恋の人が住んでたなとかですね思い出がいっぱいありますもんね。でよく遊んでた公園があるんですですね、もう今草ぼうぼうで誰も遊ばないんでしょうね、小学生なんかですね公園でですね、でそこにですねこう石が置いてあってですね、大きな石があって、そこに何が書いてあったかっていうと三等価の句が書いてあったんですね。へえって小学生の頃は何とも思わなくて、この大きい石は邪魔だなと思ってですね遊ぶのに邪魔だなと思ったけど、今見てみると、三等価の句がですね書いてあってですね、確か後ろ姿のしぐれていくかっていう一番有名な句とですね、分け入っても分け入っても青い山ですね、そしてまっすぐな道で寂しい、もう一つは秋風の石を拾うというですね、ほーってこの人もですね全てを捨ててですね、放浪の旅を続けてですね野垂れ死に死んでいくんですけども、捨てても捨ててもやっぱりですね捨てきれないものがあるってことなんでしょうねって、秋風の石を拾うってことですから、全部捨ててしまってはやっぱり人間はですねやっぱ生きていけないんだって、何かやっぱ拾わないとですね生きていけないんだっていうことを多分拾うことの大切さですね。まあレビ人はですねこの徴税人のレビは最後に何を拾ったかというとイエス様を拾ったわけですよね、まあ、それがですね彼の人生において最大のことだったんでしょう。まあ、本日はですね彼は何もかも捨てて立ち上がりイエスに従った、まあ、でも従ったって言葉はですね何もかも捨てて立ち上がってイエス様を拾ったっていうことなんだと思います。まあ、それがですねこの徴税人のですね人生の全てになったんだと思います。従うっていうのはやっぱりイエス様を私たちのうちに持つってことですし、まあ、そのことがですね私たちの人生でどれほど大切なことかってことをやっぱり私たちは今日ですね考えていきたいなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たちが人間的なものにしがみつくのではなく、神様あなたにより頼んであなたを持つことができるように導いてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に集う信者求道者、牧師の家族と共にいて守ってください。また病床にある方々、死に直面している方々、悩みにある方々には主が共にいて寄り添ってくださって、癒しの道、また生きる道を示してください。 今週もたくさんのものを聖霊によって整えて与えてくださったことを心から感謝いたします。今日も一日生きるためのものをどうか聖霊によって私たちに与えてください。この祈り、主イエスキリストを通してお御前にお捧げいたします。アーメン。